こんばんは。ようこそ恵み教会のオープン礼拝にお越しくださいました、もしくは配信でご覧くださいました、ありがとうございます。暑く、そして今は雨が降ってましたが、いかがお過ごしでしょうか。結構体調悪いぞという人もいるんではないでしょうか。今週でないですね、先週1週間結構、お祈りとかして、で、なんか結局ただただ飯食って寝て仕事してみたいな、そういうのってあんま意味ないから、人生ってあんま意味ないなって思ってて、でも意味があるとしたらそれは神様にあるってクリスチャンの人は思ってるわけですよね。だからそのことをね、先週1週間結構お祈りしてて、神様のために生きるとかちょっと偉そうですけど、神様のに使われて生きるっていうのをね、願って先週願ってたんですけど、でも なぜかそのお祈り、そういうお祈りをしているときに自分の肩に力が入るというのを発見しまして、なぜ使われるのではないのかと、我で何かすることがあるのかというふうに思うんですけれども、なぜか力が入ってしまうと。そういうことで、何でも自分でやろうとすることが私たち身についてますので、そういった神のことに関しても自分でやるもんだとそればかり思っていますけれども、実際はそうではなく、肩の力を逆にその祈りをした時に抜けるぐらいが本当はちょうどいいですよね。今皆さんどういう1週間過ごされてきて、ここ来られてるか、また配信で見られてるか分かんないですけど、今もう肩の力入ってるなって思ってる人は、ちょっと今ちょっともうなんかいろいろしてもらって、ほぐしてもらって、でもう今ほぐれてるよっていう人はもうそのまま礼拝していけたらと思います。はい、ほぐしていただけたでしょうか。それでは賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。すべての悲しみを賛美していきます。 いては私を守る方という賛美なんですけども、去年特別賛美で賛美したんですけども、みんなで賛美するの初めてなんですけども、この曲新しい曲なんで賛美していきましょう。 者がお祈りいたします。お座りください。天にいらっしゃる父なる神様、今日もこの礼拝させてくださってありがとうございます。私たちが捧げるそういうものさえ神様からもらっていることであることを感じます。また体の力入っててそれを脱ぐことでさえあなたの力であることをありがとうございます。これから今井上先生のメッセージが語られまして、神様の言葉を聞けると思います。どうかこの時心開いて私たちの心にそれを聞かせてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。台風が、どうなるかと心配してましたけれども、どうやら無事に過ぎ去ってくれたようですね。今日も皆さんと一緒に心から神様を賛美し、そして神様を礼拝していきたいなと思っています。今ですね、スクリーンに映っている写真をまずご覧いただきたいと思うんですけれども、この写真はですね、エルサレムの旧市街を取り囲む、城壁の写真なんですね。1948年、第一次中東戦争が起きた時にこの城壁もですね、まあ大変な戦場激戦地となったところでありました。でこの写真だとちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、この壁のですね、一面に無数の弾痕、弾の跡がですね、残されているんですね。つまりここでもう数多くのその銃が発射され、でもその城壁の中にいた人々は、これによって守られたという、そういうものであるわけです。聖書の時代も城壁というのは戦争における、いわば大きな盾となって人々の命を守ってくれました。この城壁や盾がなければ人間の命というのはあっという間に失われてしまうものです。今日私たちは神様こそが私たちの盾であり、そして私たちを守られるということを聖書の言葉を通して確認していきたい、そのように思っております。では、聖書を開いて読んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は旧約聖書の、詩編第7編を見ていきます。旧約聖書の詩編第7編、1節から17節までを読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひ、お開きください。そして、お持ちでない方はどうぞスクリーンをご覧いただきたいなと思います。詩編第7編の1節から17節まで、それではお読みいたします。シガヨンの歌、ダビデによる。ベニヤミン人クシュのことについて主に歌ったもの。私の神主よ、私はあなたに身を避けます。どうか追い迫るすべてのものから私を救い助け出してください。彼らが獅子のように私の魂を引き裂き、助け出すものもなくさらっていかないように。私の神主よ、もしも私がこのことをしたのなら、もしも私の手に不正があるのなら、もしも私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者からゆえなく奪ったのなら、敵が私の魂に追い迫り追いつき、私の命を地に踏みにじるようにし、私の栄光を塵の中に埋もれさせてください。セラ。主よ、御怒りをもって立ち上がり、私の敵の激しい怒りに対してご自身を高くし、
私のために目を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。国民の群れをあなたの周りに集め、その上の高い御倉にお帰りください。主は諸国の民に裁きを行われます。私の義と私にある誠実に従って、主よ、私を裁いてください。どうか悪しき者の悪が後を絶ち、あなたが正しいものを固く立てられますように。正しい神は心の深みまで調べられます。私の盾は神にあり、神は心の素直な人を救われます。神は正しい審判者、日々生き通る神、立ち返らない者には剣を研ぎ、弓を張って狙いを定められます。その者に向かって死の武器を構え、その矢を燃える火矢とされます。見よ、その者は不法を宿し、害悪をはらみ、偽りを生んでいます。彼は穴を掘ってそれを深くし、自分が作った穴に落ち込みます。その害悪は自分の頭上に戻り、その暴虐は自分の脳天に下ります。私は主を褒めたたえます。その義にふさわしく、意図を高き方、主の皆を褒め歌います。まず最初にですね、アナウンスをさせていただきますけれども、来週のオープン礼拝はですね、私が朝の礼拝で、メッセージをする関係で、石田先生が来週はオープンのメッセージをしてくださいますので、どうぞ皆さん期待してください。そして、今日からですね、新たに詩編をしばらく読んでいきたいなと思っています。実はちょうど1年前、去年の夏にも、詩編を読みました。詩編の第2編から第6編まで、去年は読みました。ですから、今年はその続きをやろうと、しているわけです。さて、昨年もですね、この詩編を開いて、詩編を読む上でのコツといいますか、まあ、秘訣のような、そんな話をさせていただきました。詩編というのは文学作品であると同時に、よく計算された論理的に緻密な文章でもあります。だからこそ私たちは詩編を心で読むと同時に、頭を使って読む、そして何よりも信仰を持って読むということが大切になってくるのです。ですから、この頭も心もそして魂も使って詩編を読んでいきたいなと思っています。まずですね、この詩編というものの大きな特徴についてお話ししておきたいと思います。それはこの詩編というものが人間の言葉によって人間の視点で書かれているということなんです。先週まで私たちは預言書を読んでいました。マラキ書、覚えてらっしゃるでしょうか。預言書というのは神の言葉を預かった預言者がそれを人々に伝えたものです。ですから基本的に神様の言葉が神様の視点によって書かれている、それが預言書であります。そこが詩編との大きな違いになります。詩編というのはあくまでも人間の視点から見た世界であり、人間であり、そして神様の姿を歌っています。人間が経験したこと、感じたこと、そして見たものを告白した言葉、それが詩編であるということです。そしてこの詩編というのはですね、本当にさまざまな作者が作った、詩でもあるわけです。ある時には王様、ある時には音楽奉仕者、ある時には巡礼者、そしてある時には名もなき信仰者が歌ったものまでさまざまです。そしてその内容も実にバラエティに富んでいます。喜びや感謝を歌い上げたものもあれば、嘆きや叫びの詩編もあります。怒りや呪いの言葉に満ちたような詩編までも出てくるのです。そして大切なことは、その一つ一つの詩編に必ず意味があって、そして メッセージがあるということですね。このような詩編を読む上で大切なことがあります。それはまずそこに書かれている情報を知るということにあります。その書かれていることから一体何が分かるのか、詩人の置かれた状況であったり、詩人が直面している問題であったり、あるいは詩人の心理状態であったり、まずは書かれていることから分かる情報を得るということが読む上でとても大切になってきます。その上で書かれていないことについては想像をたくましくする必要があります。行間を読むという言葉がありますが、詩編を、またこの聖書を読む上で行間を読むということはとっても重要であり、そして必要なことでもあるのです。さてこの詩編7編から今晩私たちは何を知ることができるのでしょうか。そしてこの詩編から私たちは一体何を受け取って、そして今晩帰っていくことができるのでしょうか。早速この中身をですね見ていきたいなと思います。私はこの詩編7編を読む上で、まず始まりと終わりに注目してみました。一体どういう言葉で始まって、そしてどんな言葉で終わっている詩編であるのか、それに注目してみました。そしてその始まりと終わりに変化が生じているとしたら、その理由は何であるか、そういった観点からこの詩編7編をですねまずじっくりと観察していきたいなと思っています。では7編の最初に出てくる、表題と呼ばれるものですね、一編の、一節の前に出てくる表題から見ていきましょう。どうぞスクリーンをご覧ください。詩編7編の表題です。シガヨンの歌、ダビデによるベニヤミン人クシュのことについて主に歌ったもの。この表題を見るならば、この詩を歌ったのがダビデだということがすぐにわかります。そして冒頭にシガヨンの歌と出てくるんですけれども、実はこれは、よくわかりません。シガヨンという言葉はですね、聖書の中でもここだけに使われている言葉です。ある人はこのシガヨンというのは情熱的な歌のことではないかと考えたようですけれども、でも詳しい具体的な意味は分かりません。むしろですね、その後に出てくるベニヤミン人クシュという言葉の方が、大切です。皆さん、ダビデという人はイスラエル十二部族のどこの部族の出身だったか知ってらっしゃるでしょうか。そうです、ダビデというのはユダ部族の出身でした。ではここに出てくるベニヤ民族とは何であるのか。実はこれはサウル王の出身部族であるわけです。イスラエル王国初代の王様となったサウル、彼はベニヤ民人です。王様となった後でこのサウル王という人はダビデのことを家来として召し抱えます。しかしダビデがあまりにも有能な武将であり、そして戦いの勇士となって活躍していくのを見て、サウルはですね、激しい嫉妬とそれから恐れに取りつかれていくわけです。結果的にサウル王はダビデの命を亡き者にしようと殺意を抱くことになります。実際サウル王はですね、自らの手でダビデを殺そうとしたこともありました。さらにダビデが恐れて逃げ出すと、追っ手を使わしてまで執拗に追いかけ回し、そしてダビデの命を狙うようになっていくのです。それゆえにベニヤミン人にとってダビデというのはいてはならない存在です。サウル王の権威を脅かし、王様の地位を揺るがすもの、ベニヤミン部族の栄光を危うくするものとみなされるようになるわけです。ですからサウル王様やベニヤミン人からすると、 このダビデというのはまさに敵であります。政治的にも大変危険な存在だと見なされていきます。もちろんダビデの方から見るならば、サウルやベニヤミン人の方こそが危険な存在と見えるわけです。そんなわけで若き日のダビデというのは、その大半をサウル王から命を狙われる日々を過ごしていくことになるのです。命がいつ奪われてもおかしくない、そんな日々を彼は過ごすことになるわけです。この表題に出てくるベニヤミン人クシュという人も、おそらくサウルの家来の一人だと思われます。サウルによって使わされ、ダビデの命を付け狙うその一人ではないかと思われます。さて、この詩編の表題から以上のような情報をまず確かめることができました。そしてこの詩が歌われた大まかな背景について、見ることができたと思います。それでは、ダビデが歌ったこの詩編の始まりの言葉を次に見ていきましょう。一節をご覧ください。私の神主よ、私はあなたに身を避けます。どうか追い迫るすべてのものから私を救い助け出してください。追い迫るすべてのものという言葉からすぐに逃亡するダビデの姿が浮かび上がってくるわけです。サウル王とその家来たちに追跡され追い回される。そしてそれゆえにダビデにはいつも命の危険が迫っている。そのような光景がですね、私たちの頭の中に浮かび上がってくるのです。だからこそダビデはここで私を助け出してくださいと願うのです。一体誰に願っているのでしょうか。私の神主に願い出るのです。すなわちこの詩編の始まりは祈りです。主への祈りから始まる詩編です。それでは次にこの詩編が一体どんな終わりを迎えるのか、どんな終わり方をしているのかを見ていきましょう。17節ご覧ください。私は主を褒めたたえます。その義にふさわしく意図高き方主の皆を褒め歌います。ダビデは最後に主を褒めたたえる賛美でこの詩を閉じています。意図高き主の皆を褒め歌うことでこの詩編は終わっています。祈りで始まり、それが賛美に変わり、そして賛美で終わっている。その理由は何でしょうか。ダビデの願いが叶えられたからでしょうか。この17節の中には賛美の理由については何も書かれていません。どうしてダビデが神を褒めたたえているのか、それはここでは明らかにされていないのです。しかしこのような変化を私たちも必要としています。私たちは神を信じ信頼するがゆえに主に願います、祈ります。ダビデがそうであったように、私たちも苦しみの中で祈ることがあります。問題があるから、そして苦しみがあるから、だからこそ私たちは祈るのです。その祈りが賛美に変えられていく理由を私たちも必要としています。苦しみ、うめき、叫びながら主に向かって声を上げます。でもその祈りが一方通行であるとしたら、それはとても苦しいものになるでしょう。祈りに答えがあるからこそ私たちは主の御名によって願います。主が必ず答えてくださると信じるからこそ私たちは祈ることができるのです。ではダビデの祈りにはどんな答えがあったのでしょうか。主がどのような応答をしてくださったのでしょうか。そしてダビデの祈りを賛美へと変えていったものは一体何だったのでしょうか。これからその秘密を見ていきたいと思うのです。一節と二節をもう一度お読みいたします。私の神主よ、私はあなたに身を避けます。どうか追い迫るすべてのものから 私を救い助け出してください。彼らが獅子のように私の魂を引き裂き、助け出すものもなくさらっていかないように。詩人ダビデの身に危険が迫っています。追い迫るすべてのものとあるように、ダビデはこの危険から逃げ出す最中にあったのでしょう。先ほど見た通り、サウル王が使わした追っ手たちがいるのです。そのすべてのものから助け出してくださいとダビデは願うのです。けれどもこの時のダビデは自らの命、生命の安全だけを願っていたのではありませんでした。2節を見ますと、ここに私の魂を引き裂き、そしてさらっていかないようにと彼は言っています。肉体ではなく魂の危険を感じているのだとダビデは言うのです。なぜでしょうか。それはダビデが無実の罪を着せられ、そして汚名を負わせられていたからなのです。サウル王は妬みとそして恐れからダビデのことを亡き者にしようと考えていました。ダビデに何か落ち度があったからとか、彼が謀反を企てていたからではないのです。しかしサウルの家来たちからは、おそらくダビデ自身いろんな中傷を受け、そして非難をされていたことだと思います。ダビデというのは謀反を起こした裏切り者だ、王と王国への反逆者だ、そのようなレッテルが貼られ、ダビデの心はひどく傷ついていたと思うのです。だからこそダビデは魂が守られるようにとそう願っているのです。私たちも言われのない抽象や誤解によって傷つくことがあると思います。何か自分に思い当たるようなこともなく、一方的にただレッテルを貼られてしまう、悪意と敵意を向けられ、そしてひどい言葉で非難されてしまう、そのような経験を私たちの誰もが持っているのではないでしょうか。そんな時には誤解を解こうとつい弁明したくなるかもしれません。私は決してそんなことを考えたりはしていない、思ってもいないことで非難されるのはおかしい、そう反論したくなるところかもしれません。しかしどうでしょうか。ダビデにとってサウルという絶対的な権力者の前で抗う術は残されていませんでした。彼がどんなに弁明したところで誰もダビデの言うことに耳を傾ける人もいないのです。そんな窮地に立たされた時にダビデは人にではなく神に訴えるのです。3節と4節、私の神主よ、もしも私がこのことをしたのなら、もしも私の手に不正があるのなら、もしも私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者から言えなく奪ったのなら。ダビデはここで仮定の話をしています。もしも、もしも、もしもと彼は繰り返します。心には一片の曇りもない。しかしもしもこの私に何か落ち度があるとしたら、もしも私の手が不正を行い悪に手を染めたことがあるのならば、そのようにダビデは神の前に訴えます。そしてこういうのです。5節、敵が私の魂に追い迫り追いつき、私の命を地に踏みにじるようにし、私の栄光を塵の中に埋もれさせてください。セラ。命の危険にさらされているとき、言われのない抽象で傷ついているとき、しかし自分に悪があり、そして不正があるとしたのならば、私を私の敵に渡してほしい、敵に踏みにじられ塵の中に埋もれるものとしてほしい。ダビデはそのように言うのです。私たちはどうでしょうか。人から誤解され、そして何か意地悪をされたのならば、終始弁明したくなるところです。私は間違っていない、あの人が間違っている、 自分には落ち度はない。自分を正当化し、そして誰にも自分の評価を貶めてほしくない、そんなふうに思ってしまうのではないでしょうか。けれどもダビデはこの時神様に目を向けました。そして神の評価に委ねようとしたのです。自分で自分を弁護するのではありません。自分で自分を正当化するのでもありません。裁かれるのは神であり、そして自分ではない。そのようにしてダビデは神に委ねるのです。なぜそれができるんでしょうか。それは彼が神を信頼しているからです。神様がどのようなお方であるのかを忘れず、その神に信頼しているからです。自分の正しさや自分の何かではなく、神に信頼するということを忘れなかったからなのです。それゆえにダビデは次のように言うのです。8節9節、主は諸国のために裁きを行われます。私の義と私にある誠実に従って、主よ、私を裁いてください。どうか悪しき者の悪が後を絶ち、あなたが正しいものを固く立てられますように。正しい神は心の深みまで調べられます。サウルに追われ逃亡中のダビデでした。もう追いつかれたとしたら命はないでしょう。そう思って間違いのない状況なのです。それでもダビデは神様に目を向けていきます。神が正しい裁きを行われることを願い、そしてその神に自分自身を委ねるのです。正しい神は心の深みまで調べられるお方、悪しき者の悪を断ち切り正しいものを固く立ててくださるお方、その神にダビデは信頼を寄せるのです。その神に自らの命運をすべて委ね切るのです。この後ダビデがしたことは一体何だったのでしょうか。それは神がどのようなお方であるのかということを覚えることにありました。神が行われる御業に目を注ぐことでした。11節から13節、神は正しい審判者、日々生き通る神、立ち返らない者には剣を研ぎ、弓を張って狙いを定められます。その者に向かって死の武器を構え、その矢を燃える火矢とされます。神は正しい審判者である、間違った裁きをするお方ではない、誤った偏った評価を下されるお方でもない、神は正しいお方である。ダビデはそのように神様のご性質を思い起こし、そしてそれを告白するのです。私たちは神様がどのようなお方であるのかを覚えるよりも、もしかすると神が何をしてくださるのかということに心を奪われがちではないでしょうか。神様が自分のために何をしてくださるのか、どのようにしてこの状況を変えてくださるのか、どのようにして敵を追い払い、そしてこの私の名誉を回復させてくれるんだろうか。そのような時に私たちの視点は人間に向けられていることになります。私が救われるのかどうか、そして敵が裁かれるのかどうか、視線の先は常に人間とその状況に向けられていきます。あるいは百歩譲ったとして、神様の力や神様の技がどうであるのかばかりが気になるかもしれません。しかし人間の状況や神様の行いに心を奪われると、神様がどのようなお方なのか、神様の姿がどうであるのかということが分からなくなってしまうのです。神様が分からなくなるとき、私たちは神様を心から信頼することができません。神様を信頼することができなければ、神様を待ち望むこともできません。そうなると 神様のご計画よりも自分の必要や自分の要求が上に来ることになるでしょう。神様の導きよりも自分の願いが満たされるということを先に求めるようになるでしょう。大切なことは、私たちが神様を知り、そして神様に信頼していくことです。私の願いや計画が実現することではなく、神のご計画が成就すること、神様の御心がなされていくこと、主イエスキリストはそのことを神の国とその義を第一にすることと表現されました。自分の計画や自分の正しさを優先するのではないのです。神のご支配と神の正しさが第一のものとされていくこと、イエス様はそれを最も大切なこととして私たちに教えてくださったのです。ダビデは11節で、神は正しい審判者であると告白した後に続けてこう言っています。神は日々生き通る神である。今目の前で行われている悪や不正がある、神はそれらを見て何とも思わないお方ではない。不正を憎み、悪を憎み、そして悪を憤るお方なのです。正しくないものをそのままにしておくことができないお方なのです。それゆえに12節、立ち返らない者には剣を研ぎ弓を張って狙いを定められます。その者に向かって死の武器を構え、その矢を燃える火矢とされます。このことはまだ現実のものとはなっていないかもしれません。神の剣が振り下ろされ、そしてダビデが救われたのではありません。神の燃える火矢が解き放たれ、そして瞬くうちに敵が滅んだのでもありません。それでもダビデは神を信頼しているのです。神のなさることに期待しているのです。神は正しい審判者であり、正しい裁きを行われるお方だと信じているのです。そしてそれがいつどのようなタイミングでどのように実現していくのか、ダビデがこの時すぐに理解できたわけではなかったのです。それでもダビデは神を信じています。神に信頼していこうとしています。それゆえに彼はこう言うのです。10節、私の盾は神にあり、神は心のすぐな人を救われます。義の審判者として、神は不正を憎み、そして悪に対して憤るお方です。その裁きは剣を振り下ろし、そして燃える火矢となって放たれます。もしダビデ自身が間違いを犯し、そしてもし悪を行っていたとすれば、その剣も矢もダビデに向けられることになるでしょう。しかしダビデは主なる神への信頼と信仰のゆえにこういうのです。私の盾は神にあり、神は心のすぐな人を救われる。主は私を守られるお方であり、私の盾となってくださるお方です。今の状況がたとえどんなに悪いものであったとしても、そのことは真実です。たとえこれから何が起こったとしても、でもそのことだけは真実です。そしてその時が来たのならば、神は必ず目を覚ましてくださるでしょう。時満ちて神は必ず立ち上がってくださることでしょう。だからこそダビデは確信を持ってこう言うのです。6節7節、主よ、御怒りをもって立ち上がり、私の敵の激しい怒りに対してご自身を高くし、私のために目を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。国民の群れをあなたの周りに集め、その上の高い御蔵にお帰りください。神様が高い御蔵に帰られるとき、それは神様が審判の座に着かれることを意味します。そして神の定められた正しい裁きがその時必ず実行に移されていきます。そしてその裁きは諸国を裁き、また世界を裁くものとなっていきます。詩編7編というのは ダビデの個人的な祈りで始まりました。ダビデという人が救われることを願う、その願いから始まりました。ところが今やダビデの祈りは個人的な祈りから公の祈り、公的な祈りへと変わっていってるのです。私個人の救いではなく、この国が裁かれ、そして国民が救われることに向けられているのです。こうしてダビデの神に対する信頼は確信へと変えられていきました。それゆえにダビデは確かな思いを込めて、そしてこう歌うのです。17節、私は主を褒めたたえます。その義にふさわしく、意図高き方主の皆を褒め歌います。ダビデの祈りが賛美に変えられました。ダビデはおそらくこの時まだ逃亡中の身だったと思われます。ダビデの命が助けられたと言えるのは、まだまだずっと先のことなのだろうと思います。それでもダビデは神を賛美します。神を褒めたたえ、その皆を褒め歌うのです。自分の願いが叶ったということが賛美の理由にはなりませんでした。自分の思った通りのことがすぐに実現するということもその理由とはなりませんでした。私たちが神を賛美し、神を褒めたたえる理由は一体どこにあるのでしょうか。主は正しいお方です。間違いのない裁きを行われるお方なのです。現実に起こる不条理も、そしてこの世界に存在する理不尽なことも、すべて神はご存知なのです。ご存知の上で神の計画を神の時に必ず実行されるお方なのです。皆さんはそんな神様を信じていらっしゃるでしょうか。そのような神様を信頼していらっしゃるでしょうか。そしてそのような神様をもうすでに知っているでしょうか。神の偉大さをあなた自身のうちに受け止めていらっしゃるでしょうか。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられるのです。ダビデは言いました。私の盾は神にある。神こそが私の盾である。だからどれほど鋭い剣が振り下ろされようとも、また燃える火矢がどれだけ放たれてきたとしても、主は私を守る方、主は我が救い主、そのようにダビデは告白するのです。悪しき者は滅びに向かい、そして正しい者は神に帰ってきます。神に帰り、神のものとされていきます。そのような人にとって神ご自身が間違いなく盾となってくださるのです。私たちは目に見える現実だけに振り回されるものではありません。また現実の事柄だけに縛られてしまうのでもありません。目に見えない神を信じるとき、私たちは神の技を見ることになります。目に見えない神のご計画を信頼するときに、私たちのこの唇に賛美が与えられるのです。私たちはこれからも主に願っていくでしょう。これからも主に訴え、そして主に祈っていくでしょう。同時に主がどのようなお方であるのかを知り、それを覚えるときに神様への信頼が生まれてきます。神様への信仰が与えられていきます。その信頼と信仰を持って主を褒めたたえるものとさせていただきましょう。お祈りをさせていただきます。私は主を褒めたたえます。その義にふさわしく、意図高き方主の皆を褒め歌います。神様、現実の苦しみの中で私たちは悩みます。また苦しみます。そしてだからこそ私たちはあなたに祈らずにはいられなくなります。ダビデもまた敵に追われる中で 祈りの声を上げました。主の皆を呼び、主の御前に声を上げていきました。そしてダビデはその祈りの中で、神様、あなたの姿を見たのです。正しい審判者である神、悪を憎み正しく裁かれる神、そんなあなたの姿を知り、信じ、そして信頼したのです。ダビデの現状がすぐに変えられたのではありませんでした。問題が瞬く間に解決したのでもありませんでした。それでもダビデは確信を持って告白するのです。神こそが我が盾なり、神こそが私を守られるお方。主よ、どうか私たちにもダビデのようにあなたを信頼する心を与えてください。あなたを信じる確かな信仰を与えてください。そして主のなさることは時にかなって美しいのだと、そのように告白させてください。私たちの賛美を喜ばれる主、私たちが褒めたたえるべき唯一の皆、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答として、主のなさることは賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
Come on.
このオープン礼拝の最後にどんな時でも賛美していきたいと思います。お座りください。これにてオープン礼拝を終わります。良い週間をお過ごしください。